おはようございます。本日ですね、教団の聖書日課に従って与えられた聖書箇所はヤコブの手紙の2章の5節から13節であります。でここには裁くという言葉がですね何度か出てきます。まあ、裁くというのは通常は今日のところにも出てきますけれども裁判の席で、まあ、その人を有罪か無罪か裁くというですね意味で用いられていると思います。ただそのもともとの意味は私たちの日本語でもまたこの聖書のもともとの言語でもですね同じなんですが分けるということなんですね。まあ、魚を切り分けることを魚を裁くって言いますよね。さすが福岡だなと思ったのは近所のスーパーに行ったらこの間マグロ裁くのをですね、やってましてですねすごいなと思って見てましたけども魚を裁くっていうのをこう分ける切り分けるですねあれであります。でそこからですね、まあ、今日の箇所にも出てきますように人を分け隔てるというそういう意味もここから出てくるわけです。人をあれこれと分け隔て区別し差別すること、人の価値に差をつけて人をあれこれと評価する、それが裁くという言葉の、まあ、定流に流れている意味なんですね。でそのことを思いますときに私たちの生活っていうのはそういう意味では本当に様々に裁かれる生活だと、つまり様々に評価されこう区別されるというかそういう生活であるってことにこう気づかされるわけです。まあ、例えばうちの息子も去年終わりましたけども受験ですよね。まあ、高校受験もありますけども今もう中学もう小学校ぐらいから受験がありますがあれはやっぱりこのその一つの物差しで人を評価し裁いているわけですね。裁いているわけですね。その基準にクリアできたら合格へと裁かれる、分けられるわけです。切り分けられるわけです。反対にその基準から外れたらその不合格へと裁かれていくというか分けられていくわけですね。まあ、また他方でですね健康診断という裁きもありますね。裁きって言ったらあれですけども評価されるわけですね。血圧や体重をはじめいろんな数値がそこで測られ評価される、あれもよく考えれば裁かれているわけですね。その数値のもとで私たちは裁かれるわけです。でそこでお医者さんからですねうん問題なしと言われたらですね私たちはほっと安心できるわけですけれども、なんかですねなんかこう表なんかレントゲンとか見られながらうーんとかって言ってですね首をかしげられてちょっと〇〇の数値が高いですねとか言われてですねで再検査しましょうなんて言われましたら途端に私たちは不安に悩むことになるわけです。まあ、実に私たちの人生とはそういう意味で本当にこう裁かれ続ける評価され測られ裁かれることの連続だというふうにですね言うことができるかもしれません。まあ、けれども、まあ、今言いましたのは全て人間による人間に対する裁き評価区別であります。私たちが、まあ、実際に社会で共に生きる上ではそういう評価や裁きっていうのは確かに必要なことであります。まあ、裁判というものもですねそれがなければ私たちの社会は無法地帯になってしまうわけです。機械的に事務的に裁かれていかなければいけない事柄があることも事実であります。ただそこで私たちが忘れてはいけないのは私たち人間を本当に裁くことができる方は神様お一人だけであって人間が人間を裁くというところではもちろんその多くは真剣に考え抜かれてそういうことがなされるわけ ですけれども、しかしやはり人が人を評価し、人が人を裁いていくっていう、そのことには限界があり、見えていないところも私たちはたくさんあってですね、そしてむしろそのところでこそ私たちは最も罪に陥りやすいのではないだろうかということであります。罪深い裁きをしてしまうことがあるんじゃないか。まあ冤罪っていうのはまさにその代表の例だと思うんですね。何の罪もない人が何十年という間刑務所に入れられて人生を奪われてしまうっていうことがですね、人間の裁きでは起こってしまう。まあそれが一番究極なことであれば本当にそういうことで、いろんな私たちの普段の生活の中でもそういうことで間違った判断によって人間関係がですね、誤解、まあ誤解って言えば誤解ですけども、そういうことによってなっていってしまうということも十分あり得る。思えば神様はですね、私たちみんなを救うために御子イエスを世に送ってくださった、そのイエス様による救いの御業を神様はわざわざ罪のないイエス様が人々から有罪だと裁かれて、しかもその罪を当時最も重たいと言われていた十字架刑で処せられるという、そのような形で示された、その意味はここにあるのではないかと思うんですね。それは私たち人間が人についても自分自身についても人を裁き、また自分を裁き評価するときに間違いを犯しやすいというか、深い罪を犯してしまうことがある、そのことを心に留めさせるためでもあったということがですね、一つ言えるのではないか。フランスの思想家でですね、数学者としても有名な人にパスカルっていう人がいて、私も若い時なんだか難しかったですけど、一生懸命パンセっていうあれをですね必死に読みましたけども、その中にですねハッとさせられる言葉があって、神を知ることなしに自分を知るとき、そこには絶望が生まれる。反対に自分を本当に知ることなしに神を知ると、神を知ったと思ったときに、そこには傲慢が生まれるっていう、まあ、そういう言葉があるんですね。まあちょっと言葉を補いますと、私たちがイエス様の救いの御業を知らずに人を裁き、また自分を裁くときに、そこには絶望的な判断が下されてしまうことが起こると。また反対に人が自分の弱さや欠け、自分の悲惨っていう自分の罪を知らないで、ああ自分は神様を知ったと、そう思っていくとき、その自分のことを棚上げして神様を知ってると思い込むときに、そこに傲慢な態度が生まれてきてしまうということをですね、が、まあ、パスカルは言ってたと思うわけです。ヤコブの手紙が、まあ、ヤコブの手紙ってちょっと難しいんですけども、このヤコブの手紙の今日の箇所が与えられて、まあ、今日の箇所と向き合う中で、今日のところで、まあ、思わされたのは、その問題にしているのはまさにそのことなんじゃないかとこう思ったんですね。5節から7節に次のように言われています。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰を富ませ、ご自分を愛する者に約束された国を受け継ぐ者になさったではありませんか。だがあなた方は貧しい人を恥ずかしめた。富んでいる者たちこそあなた方をひどい目に遭わせ裁判所へ引っ張っていくのではありませんか。また彼らこそあなた方に与えられたあの尊い名を冒涜しているのではないですかと。まあこれは旧約聖書でイスラエルの人々が最初に神様に選ばれた時のことをこれ言ってると思います。まあちょっと今のですね、イスラエルの指導者にもぜひ読んでもらいたいなと思うとこなんですけども、 あなた方の先祖の民がなぜ神様に愛され選ばれたのか、それはあなた方の先祖の民が優れた民だったからではない、豊かな力を持っていたからでもないと、むしろ貧しい弱い民だったからこそ、私は神様、私はあえてあなたたち先祖のために選んだんだよと。それなぜか、それは世界のすべての民が、私がですね一番弱い民を選ぶということをしたことによって、いつの時代も弱く小さくされているものに寄り添って、その人たち、その民族、その国をみんなで一緒に支えながら、みんなで生きていってほしい、みんなで歩んでいってほしいからだ。誰かが、あるいはどこかの民族が、どこかの国だけが自分ファースト、自分たちファーストになって、他の人や他の民族や他の国に対して無関心になる、特に今困っている人の国やですね、そうしたものに無関心になる、そんな風になって欲しくないからだ、そういう思いであなたたちを選ばれたんだよというわけですね。まあ、マザーテレサもですね、愛の反対は憎しみじゃないと、愛の反対は無関心だということをですね言いましたけども、無関心ならずに関心を持って、今困っている人の隣人となって寄り添ってあげてほしいと、そうやって私の愛の国を受け継ぐものにふさわしく歩んでほしいんだと。で、その一番弱いあなたたちが選ばれたことによって、みんなも、他の人たちもそれに見習ってほしいからなんだと、そういう願いを込めて、神様があなたたち、私、神はあなたたちを選んだんだと。けれども今ですね、そうなってない、今そのイスラエルに代わって選ばれたはずのキリストの教会で、その逆戻りが起こってしまってるんだっていうですね、弱く小さくされたものに寄り添った意味ではなくて、そのような人たちに関わることには価値がないと評価し、裁いていくような、そんなあり方が、この、まあ、ヤコブの手紙が書かれた背後ので、そういう教会が、そういう問題が起こってきてしまっていたと言うんですね。教会の原点が見失われてしまっている。教会も同じなんだと。教会もイエス様がですね、弟子たちを選ぶときに、何か力を持っている弟子たちを選んだわけじゃないんですね。弱い小さな者たちを選んだ。で、それは本当にそこに教会の足場があるからだと。そんな足元を見失っちゃいけないよというわけですね。どこにあなたたちは視点を置いていくんだと。その視点がでも見失われてきてしまっていると。まあ、果たして今の私たちはどうだろうかと、こうですね、胸に手を当てて考えたいわけですね。まあ、これは私たちにも問われていることだと思うわけです。まあ、一方でですね、当時の教会は、まあ、この世的に豊かな富んでいる人たちばかりを大切にしようとしていたと言われています。ただこの人たちについてはですね、あなた方をひどい目に遭わせ裁判所へ引っ張っていくのではありませんかと、こうありますから、おそらくここで言う富んでいる人たちというのはですね、単にこう豊かな人たちというよりも、ローマの政治的指導者たちだったんじゃないかと。当時の世界で力を持っていた。で、当然豊かさも豊かでもあったでしょうから、そういう人たちだったんじゃないかと。そういうこの世界で力を持っている人たちばかりの顔色ばかり伺うような、そんな教会になってしまっていたと。で、しかもこの人たちはあなた方に与えられたあの尊い名を冒涜している人たちだと言うんですね。まあ、この、まあ、あなた方に与えられたあの尊い名っていうのは、もちろんイエス様のお名前のことだと思うわけです。つまりこの富んでいる人たちというのは、クリスチャンではない、クリスチャンではないどころか、イエス・キリストを冒涜している人たちであると。イエス・キリストを頭から否定している人たちだと。そんな人たちなのに、その人たちの顔色ばかり伺っている。いや、なんでそんな風に教会になってしまったんだろうかと、まあ、考えるときに、まあ、おそらく当時の教会がやっぱりこう迫害で苦しんでたんじゃないかと思うんですね。本当にもう 存続の危機的な状況だったと。まあ福岡女学院もですね、戦争の時にキリスト教の看板を下ろすか下ろさないかっていうことで問われてですね、大変だった時があったというのを読みました。でもその時にですね、徳永義先生がガンとしてですね、それは下ろせないって戦ったっていう、そういう話をお聞きしましたけども、まあ、まさにそういう危機的な状況に当時の教会も置かれたんだということですね。で、まあ、本当にもうなんとか教会生き延びたいということで、まあ、そこでいろんなことを当時の人たちが考えたんだろうと。そういうことの中にやっぱりですね、なんとか力を持っている政治家たちのですね、つないでいかなければいけないっていう面もあったのかもしれない、まあ、そういう仕方がないといえば仕方がない面もあったのかもしれません。でもたとえ100歩譲ってそうだったとしても、まあ、この手紙が問題としているのはむしろっていうかそのことじゃなくてですね、一方で貧しい人たちを恥ずかしめて、それで富んだ人たちに媚びを売るというですね、そういう差別的な裁きを起こしているっていう、そこにこう問題があったっていうことを言ってるわけですね。まあ、そもそも富んでること自体っていうのは決して悪いことじゃないわけです。豊かな人っていうのは、まあ、もしかしたらですね、そういう大富豪の家に生まれてきたとか、たまたまそうだったっていう人も中にいるかもしれませんが、まあ、大概は多くの場合大変苦労して努力して豊かさを手に入れた人たちも常にいると思うんですね。それはやっぱり立派な生き方だと思うわけです。ですから富んでる人たちがダメだっていう話ではないと思うわけです。また貧しい人たちだけ大切にしなさいなんてことをですね、言ってるわけじゃないですね、わけじゃないです。そうじゃなくて問題は教会が富んでる人たちだけに開かれていて、貧しい人たちに閉ざされてしまっている。そのようにして富んでる人と貧しい人を貧富の差を基準として分け隔てて裁いてしまっている。そこに問題があるんだっていうことをですね、まあ、この手紙は言っているわけです。そしてそのことっていうのは、まあ、貧富のことだけじゃなくていろいろあると思うんですね。教会は例えば日本人だけじゃなくて在日の外国人の方々にも開かれているだろうかとか、あるいはですね、教会はいろんな、年齢層の方々に開かれているだろうか、そういうことがですね、やっぱりこう問われていると思うわけですね。また初めて教会に来た人たちにも居心地のいい教会になっているだろうかですね、そういうこともこう問われているんじゃないかと思うわけですね。そうじゃなくて、その中で私たちがどちらかだけをですね、このにとって、まあ、に開かれているような教会になってしまっていたとしたら、それはイエス様を信じる信仰の根本から外れてしまっているんだと、そのことをこの手紙は伝えようとしていると思うわけです。まあ、8節を見ますと、この手紙を受け取った教会の人々の中にはイエス様がですね、聖書に基づいて教えられた隣人を自分のように愛しなさいって教えを大切にしていた人々がいたようですね。まあ、このイエス様の教えっていうのはやっぱりですね、素晴らしいですね、大切な教えに違いないわけです。まあ、けれどもそのようなイエス様の教えもあることを抜きにしたら、イエス様が示してくださったある一番根本的なことを抜きにしたら全く意味がないんだよと。それじゃあ、イエス様がですね、議論ですね、戦われたファリサイ派や律法学者たちと同じになっちゃうんだよと。もしあなた方が聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い律法を実行しているなら、それは結構なことですと。しかし人を分け隔てするなら、あなた方は罪を犯すことになり、律法によって違反者と断定されます。8節からですね、9節にそのようにこう言われています。つまり隣人を自分のように愛しなさいって教え、 あるいは他のいろんな教えがある、イエス様の大切な教えがありますけど、その教えは人を分け隔てしないという、そのもとで守られているか、つまり全ての人に対してその教えを実行しようとしているか、そこで初めて意味を持つ教えなんだっていうことですね。隣人を自分のように愛しなさいっていう教えを分け隔てなく全ての人に対して行いなさいと、どうでしょうか。そのように問われてですね、私たちははいと、分かりました、そう言えるか、いやもちろんそうしてますと言えるか、ね、確かにそう答えることはできるかもしれません。でもその答えるの通りに私たちが本当に実践できるかですね。まあ私自身もこれで言うのはちょっとしんどいことですけれども、イエス様は敵を愛しなさいって言われてるんですよ。まあ、敵っていうのがまたどういうふうに受け止めるかっていろいろあると思うんですけども、敵を愛する、それも頭で考えるんだったらできるかもしれません、私たちですね。その距離があるならできるかもしれない。でもその人を目の前に置いて、そのね、今いろんなところがありますけども、自分の敵をも自分の隣人として自分のように愛することができるでしょうか。分け隔てなく臨時を自分のように愛するってことを実行するっていうのはそういうことなわけですね。まあ、先週もですねお話ししましたけども、あの片山博さんっていうですね、あの彫刻家の彫刻展が今女学院でしていて、それを見に来ましたって話をさせていただきました。でその一つの作品に小雪というですね、あの柴犬の彫刻作品があるんですね。図書館の2階にあの階段上がったところにあるんですけども、私も犬が好きなもんですから、あの可愛いなと思って見てたんですが、小雪をですね可愛がっていたカンタ君っていうですね高校3年生が飲酒運転の車にひかれて若い尊い命をですね一瞬で失ってしまったんですね。でご両親はもうまあ想像したら分かりますけどもね、本当に深く悲しんだんですね。まあ事故を起こし息子をですね命を奪った相手を許せないと思ったに違いないって思います。実際ご両親はですねやがて、まあ、飲酒運転撲滅運動を同じような境遇で苦しんでいる人々と協力して行っていくようになられました。ただですね、その飲酒運転撲滅運動の記念の彫刻を作ってほしいっていう話が片山先生に来て、で、まあ、頭で考えているだけじゃできないからっていうので、まあ、そのご両親、そのカンタ君のご両親に片山先生が出会ってですね、時に驚かれたのは、ご両親の口からは一言もその事故を起こした相手への恨み憎しみの言葉が出てこなかったっていうんですね。二度と同じようなことがあってほしくないという思いはもちろんあるんですね。それが、まあ、あの飲酒運転撲滅運動っていう形であのなってて、いろんなところで今でもですね講演会をして学校なんかで話をされている、そういう運動につながっているわけです。でも相手への憎しみは一切語ってない。なんでなんだろうかと、まあ、片山博先生ですね、本当にそれこのことが気になるわけですが、そこでやがてその理由が小雪にあることを知るわけです。千葉県の小雪、小雪はカンタ君が亡くなった後ずっとカンタ君を待ち続けて、そしてですね、まあお家で遺影が飾られるわけですけども、 家の前にずっと座り続けていた。でその小雪の姿にご家族の心はいつしか癒されていった。許せないとか憎しみの気持ちは完全に消えたわけじゃないかもしれないけど、それに勝ってその小雪が姿がですね、いやにの癒しの方が勝ってたってことですね。でそのことを知った片山さんはですね、まあ、片山博さんは敬虔なクリスチャンでもあるんですけども、きっと小雪には天国のカンタ君が見えてたんじゃないか。でそれがこの飲酒運転撲滅運動の記念碑として小雪、この小雪を作ろうというですね形にこうなっていくわけですね。でこの間実はですね、片山さんが中高科で礼拝でお話しされるっていうことで、私にそのメッセージ、メールが来てぜひ来てくださいって言われたんで、明子さんと一緒に行ってきたんですけど、驚いたことにまさにこの小雪の話をされたんですね、片山さんが。でですね、その中でこう言われてました。きっと小雪を通して神様の愛がご家族に働かれたんだと思う。神様の愛が働かなければおそらくご家族に許すっていうことはできなかったと思うと。でも神様の愛が小雪を通して働いたんだと思うと。ご両親はその神様の愛によって憎しみに打ち勝ち、裁きに打ち勝ってその心が癒されていったんじゃないかって、そんな風にですね話されておられました。でその、片山さん先生が言われた神様の愛、このこと愛というのをですね、聖書は別の言葉で憐れみって言います。まあ、憐れみっていうのは実はもともとはですね、女性の胎っていうことが語源なんですね。赤ちゃんを包む胎ですね、これが聖書の愛っていうイメージの根本にあるんですね。愛、まあ、それも深いなと思うんですけども、憐れみ、神様の愛と憐れみが私たちに、私たちの思いを超えて働くときに、私たちは初めて分け隔てを超えて愛に、憐れみに生きることができるようになる。逆に言えば神様の愛と憐れみが働かなければ、私たちはなかなかその壁を乗り越えることができない。許せない、私で悩む、私たちは、ね、許せませんって悩む時がありますけど、それはもう私たち人間はそうなんですね。でも神様の愛が働く時にですね、不思議とそのことが起こる。普通の私たちは自分の家族や本当に仲のいい友達は愛せても、全く知らない人やですね、ましてや何かですね、自分に対してそういういろんな危害を加えてきたような人に対してですね、自分の生活を、家族を奪うようなことがあった人にはなかなか愛するなんてできない。これはもう当然なんじゃないかと。それができないなんて、自分はやっぱりクリスチャン失格だろうかなんて悩んでしまうことが私たちにはある。でもそれでいいんです。最も大事なことはその気づきなんだと私はですね思うんですね。できないってことに気づく。自分はイエス様の教えを守りたくても守りきれない、それが大切だと頭では分かってもなかなか実行できない、そんな惨めな存在である自分を知るってこと。愛したくても愛せない苦しみを抱えた惨めな存在なんだっていう、そのことを知る、それが一番大事なことなんじゃないか、一番聖書が伝えたいことなんじゃないかと思うんですね。でイエス様は私たちもそのような弱さを担ってくださるために十字架の御業を引き受けてくださったんです。愛したくても愛せない、許したくても許せない、その苦しみを共に担いつつ、その絶望のうめきをうめきながら私たちを救ってくださるために、イエス様は十字架の苦しみを苦しんでくださっている。そのイエス様を通して私たちはその弱いままに救われるんです。愛せないという思ってた私たちが本当に不思議な時にハッと変わることが起こるんじゃないかと、イエス様の十字架を通して、私はそう信じたいのであります。そういう奇跡が起こる。 自分の力を超えて、そういうことが起こる。十二節にはですね、私たちはいずれは自由をもたらす律法によって裁かれるのだから、その裁きにふさわしく語り振る舞いなさいと言われています。自由をもたらす律法というのはですね、これはイエス様のことであります。私たちはやがて死んだ後、誰もがイエス様に裁かれるんですね。この世にあって私たちは互いに裁き合っています。でもそれは本当の裁きではないですね。私たちには分からない問題が本当あるはずなんです。もちろん私たち人間の裁きも、その時には真剣に考え抜かれた裁きだと思います。誠実に考えてそうなったと思います。それでもやはり真実は神様であるイエス様しか分からない。ですから私たちは死んだ後、本当の裁き主であるイエス様からその裁きを受けるんですね。でそこで明らかになるわけです。あ、そこでやっぱりあなたのしたことは正しかったよって言ってもらうこともあるかもしれないし、あなたのあの時の判断は間違ってたよって言われることもあるかもしれないですね。でもその時にですね、じゃあ間違ってた、じゃあ愛せなかった、でもその時に私たちですね、そこで傲慢にならず、自分の限界、自分の弱さをイエス様に素直に告白する。そうです、イエス様、申し訳ありません、できませんでした、あなたの教えが分かっててもできませんでしたと開き直るんじゃなくて、罪の自覚を深く持ちつつそのように告白する。イエス様はそのような私たちを救うために十字架にかかってくださったのですから、私たちはそこで絶望しなくていいんですね。イエス様に許していただけるんです。イエス様のその愛と憐れみによって、私たちは弱いものでありながら、そのまま神の国を受け継ぐものとならせていただける。パスカルの言葉をですね、展開させれば、自分の弱さを知り、神様の愛と憐れみを知っているとき、人は自由にされ救われるのであります。そしてだから最後にはそのような愛と憐れみを受け、自由にされる、救われるものとして、世にあっては繰り返し分け隔てしない生き方を少しでも目指していきたいのであります。分け隔てせず人と関わる、すべての人に開かれた教会となっていく、そのことの大切さを語り、またそのように振る舞うように努めていきたいんです。13節には、憐れみは裁きに打ち勝つとありました。まあ、これは単にですね、裁くことはもうダメだと、憐れみだけでやってきなさいと、そういうことではないと私は思っています。もちろん人生には裁かなければならない場面がありますでもその時、その裁きをイエス様の憐れみを受けたものとして、憐れに基づいて自分をも隣人をも見つめていくものとなっていきたいのです。私たち一人一人を憐れみ愛し、十字架の御業によって救ってくださったイエス様を見上げるとき、心の目で見つめるときに、そのような生き方が聖霊の働きを通して私たち一人一人に、また教会全体に与えられていくのであります。お祈りいたしましょう。憐れみは裁きに勝る。主なる神様、あなたは私たちが正しく御心にかなったものであったときではなく、むしろあなたに敵対し、あなたに背いていた時に、イエス様を通し、とりわけその十字架の死と復活の御業を通して、私たちを誰一人分け隔てせず、皆罪を許し、あなたの愛と憐れみのうちに生きるものとならしてくださいました。それにもかかわらず私たちは、人を見定め、差別し、分け隔てしてしまう弱いものであります。そのことを今告白し、懺悔いたします。あなたはそれでもなお私たちを憐れみ許して導いてくださっています。あなたのその恵みに感謝し、少しでも御心にかなった豊かな歩みを成していくことができますように、そしてやがて天の御国であなたに裁かれるとき、憐れみ深いあなたを信じ、素直に全てを告白することができますように、私たちを聖霊で満たし、守り、導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。 Thank you.